ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録しまして、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。下ネタふつおたコーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovet.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あ、メール。ラジオネーム、マンダリンリン。マンダリンリンからメールいただきました。どうもありがとう。カルカルさんこんばんは。こんばんは。最近急に寒くなってきましたね。チンコが縮こまります。カルカルさんはチンコは縮こまりますか。よろしくお願いします。よろしくお願いしますって言われてもね、何に対して、チンコは縮こまりますよね。これ皆さん、あの男性の皆さんはね、みんな縮こまりますんじゃないですか。あと袋の方もね、あの縮こまりますよね。まあこれは冬になればなるほど、今年の冬はね、寒くなるって、まあ毎年そんなようなこと言ってるような気がしますけども、なんか、今年の冬は寒くなるらしいっていうことをね、発表があったりしましたけどもね、なんかチンコ縮こまり指数とかでさ、表現するとよくない？まあピンク天気予報ではカーセックス指数とかさ、お届けしておりますけどもね、チンコ縮こまり指数によってこの、寒さの度合いが分かるようにさ、するといいんじゃないかなと思いますけどもね、はい。よろしくお願いされました。マンダリンリン、どうもありがとう。あ、何答えたのかよく分かんないけどね、で、まあチンコの話じゃないけどさ、ちゅうか本当に違うんだけどさ、風呂行ったんだよ、銭湯で。まあチンコ丸出しでね、当たり前だけどね、風呂行ったんだけどさ、その日がさ、ちょうど楽天と巨人のね、日本シリーズの最終戦だったんだよね。でちょうど試合中でさ、で愛知県、まあこの辺りもね、雨降ってましたよね。でそんな中ね、僕は銭湯に行ったんですけどもね、まあ家でもう野球見てましたけど、銭湯にもテレビあるじゃないですか。サウナの中とかさ、あと外とかさ、2個か3個かね、僕がその行ったとこは設置してあるんですけども、その設置してあるっていうのも分かってたんでね。でまあこの時期なんで、どのテレビかでは、楽天のとね、巨人の試合やってるだろうと思ってね、じゃあもう家で見てなくて、見ずにもう風呂行っちゃおうと思ってね、なんか、サウナ入りたい気分だったんでね、で行ってきたんですけどもね、でまあその行ったとこでやってたんですよ。で雨バーって降ってたんですけどもね、そこの僕が行った風呂は露天風呂がいっぱいあるところでね、でテレビはサウナに1個、露天に1個設置してあるんですね。で、まずサウナ入ったんですよ。もう寒かったんでね、あの露天で何やってるかとか見ずにね、ちゃちゃちゃちゃっと走ってね、うわー寒いって思いながらね、まあ最初体洗ってから、その後サウナまでね、小走りで行ったんですけどもね。でサウナに入ったらさ、違う番組やってたんだよね、楽天の試合じゃなくてね、で まあ、外寒いしなとか思ったけど、まあ、サウナである程度温まったんでね、暑くなってきたからさ、で、まあ、多分試合もそろそろいい場面だぞって思ってさ、で、露天風呂の方行ったんだよね。そしたら露天風呂ではこうやってましてね、マー君のね。で、そう、もうほんとちょうどいいぐらいの時間でさ、最後マー君が投げてたんだよね。ちょうどマー君に変わったぐらいに僕が露天入り始めたのかな。で、すごい人でさ、もともと人気がある風呂だけどさ、みんなテレビに集まっちゃってんだよね。で、露天風呂でも、ああいうところって屋根があったりするけど、屋根がないところもあるんだよね。で、屋根があるところはもう人がわーって入っててさ、屋根がないところは少し空いてたんで、僕そこ行ったんだよね。そしたらもう雨がすごくてさ、なんか、すごい僕も頑張ってピッチングしてる感じ？まあ野球選手こんな感じで大変なんだろうなって。まあこっち大変じゃないけどね。風呂入ってるからね。大変じゃないんだけどさ。ねえ、まあ体から下はもちろんビチャビチャだけどさ、こう上もビチャビチャでさ、もうビチャビチャビチャビチャになってるんだよね。なってるなしー。まあ別にふなっしー挟む必要はないんだけどさ。で、マー君が投げるとこを見ててね。で、周りみんなさ、男ばっかだからさ、もちろん男風呂入ったんでね。珍しく男風呂、珍しくない、男風呂入ったんでさ、周り男ばっかで、で、野球を割と詳しいわけですよ、男だからね、みんな。で、いろいろ解説してくれるんだよね。まあ結構小声だけどね、友達同士で来てる人とかいてさ、今の、なんか、なんだったか忘れたけど、カーブはどうとかさ、シンカーはどうのもこうのとかさ、おお、いったーとかさ、なんかそういうことを解説しててさ、で、まあ最後は優勝知ってね、みんなこう拍手とかしたわけですけどもね、なんだかんだこう、どっちかっていうと、楽天を応援してる人が多かったのかな。多分、地元だからさ、地元っていうか、この愛知県だからさ、中日ファンが多いと思うんだよね。でも、巨人ファンっていうのはどこにでもいるから、巨人ファンも多分、フローにはいたと思うんだけど、中日ファンが中心だから、まあ、どっちかっていうと、楽天を応援する、もしくはそのキャラクター的にマー君がいいからっていうことで、楽天を応援してるっていう人が多かったんじゃないかなと思うけど、その勝った時にバーって拍手したりしてたんだけどね。なんかさ、その、露天風呂、屋根のない露天風呂にさ、バーって男がいっぱいさ、裸でこう、テレビ見てる風景をさ、ちょっとこう、客観的に見るとさ、なんかこの大雨の中、山奥の秘境にある天然の温泉にね、なんか野猿たちが一斉に浸かってる感じ、もうこれ動物だよなとか思ってさ、まあテレビっていうね、まあ人間が作ったものを見てるわけだけどさ、そこにみんなでこう寄ってたかってさ、なんかここあったかいから入ろうぜみたいなさ、もう野猿だなと思ってさ、そういう気分を味わいましたよ。ね。まあ楽しかったですよ。試合も楽しかったし、周りの雰囲気もすごく良かったですね。ということがございました。足フェチニュース。可愛すぎる指原莉乃 CM で美脚あらわ。HKT48 指原莉乃さんがこのほど P&G ウィスパーピュア肌の、新イメージキャラクターに起用されました。CM ではとても可愛く映っていて、指子史上最もチャーミングではと言われているようです。新 CM 指原さんと00ガエル隊編では、ピンク色のふわふわの雲の上に気持ちよさそうに寝転び、カエルトリオと掛け合いを見せています。これピンクのカエルですね。まあぬいぐるみですけどね。 CM 中ではふわりとスカートが舞い上がるシーンがあり、美脚があらわになっています。綺麗な足ですね。写真ありますけどもね、誰もがびっくりするくらい可愛くを合言葉に行われた撮影で、映像を確認した指原さん 本人も思わず私じゃないみたいと驚いたと言います、今日ですね11月9日から放送されているということです。はい、まあ見たら美脚もチェックしてみるといいんじゃないですか。まあ全員が勝手に足フェチだと思い込んで僕は喋ってますけどもね。はい、続きまして、クラリーの美脚大賞2013、ガールズユニットのリーダーで女優吉本美優さん16歳が、健康的な美脚を持つ女性に贈られる第11回クラリーの美脚大賞2013を受賞し、都内で行われた表彰式に出席しました。ティーン部門で受賞した吉本さんは、見られると細くなると聞いたので冬でもミニスカートやショートパンツを履いていますと話しました。素晴らしいね。20代部門は栗山千明さん29歳、30代部門は黒谷智香さん37歳、オーバーフィフティ部門は浅田美代子さん57歳が選ばれたということです。はい、まあこういうね、美脚対象的なものはね、もっとどんどん増えていくといいんじゃないかなと思いますけどもね。でこれ美脚、一般人もさ、こう一般の人も出場できるようにしてさ、1位のグランプリ賞金をさ、なんか5億円ぐらいにしてさ、そんなことできないかな。まあ何千万でもいいけどさ、100万でもいいけどさ、にして、私もあれ目指そうってことで、こう美脚の女性がより増えるといいんじゃないかなと思いますけども、なんかなんとか協会とかもなんか、うるさく言いそうな気もしますので、この辺で、続きまして、静電気や匂いを防ぐストッキング発売。純銀、銀ですね、銀、シルバー、純銀の糸ミューファンを素材とした繊維、プラスチックの原料および製品の企画などを手掛けるミューファンは、12月2日から女性用ストッキングノンパチ、これパかな、あ、パチだな、ノンパチのオンライン販売を開始します。価格は、1281円。この商品は日本を含め中国、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアで、特許を取った純を原材料とした素材ミューファンを使用しています。銀の特性である帯電防止機能により、裏地やスカートとの まとわりつきを抑制します。長時間靴を履いた時の匂いや菌の発生を防ぐ、抗菌防臭機能も備えています。また幅広い年代の女性が使用できるよう、銀ラメの光沢を消すコーティング技術を開発。価格は既存の化学繊維系ストッキングより高めの設定になっているものの、糸の強度が高く、洗濯しても機能が低下しないなど高いコストパフォーマンスを発揮するということです。どんなんだろうね。銀の糸だってこれ伸び縮みもするってことだよね。うん、なんか銀はあのデオドラントスプレーとかでもさ、消臭機能があるって AG とかね、うん、機能があるとか言ってよく使われますけどもね。だから匂いを抑えるっていうのはね、効果ありそうですけどもね。うん、で、強そうだよね。なんか超合金的にさ、キックとかしたらさ、なんかボーンってなんか月の方まで吹っ飛んでいっちゃうとかさ、そこまでは吹っ飛ばないなし、なんでふなしなのかわかんないけどね。うん、ということでございます。さあ、そういうわけで今日の番外編はこんなところかな。食品表示偽装問題がさ、なんかいっぱいあるけどさ、うん、なんかで、なんか新聞に載ってたのが話題になったけどさ、表示して、で、実態はどうだったかっていうことについて、これは OK かダメかっていうことでさ、例えば霜降りビーフステーキって表示しててさ、で、 実際は人工的に脂肪を注入して作った加工肉だったっていうことでね、これはダメですっていうことですね。人工的に注入した脂肪なのに霜降りとの誤解を与えるっていうことで、これはダメでしょうっていうことですね。それから手作り風ハンバーグと書いてあって、実際は機械で作っている、まあこれはダメでしょうで、消費者を誤解させるっていうことですね。うん、でもまあ手作り風って言ってるからいいんじゃないの、まあ僕は美味しけりゃいいと思うけどね。うん、国産うなぎ、国産うなぎと書いてあってたんだけど、中国で養殖された後日本でそれより長い期間養殖ってことで、これは OK らしいですね。うん、日本での期間の方が長いから、それは、国産ということになりますっていうことなんですけどもね。うん、で違う、手作り風ハンバーグは例ですね。こういう場合はどうかって、国産うなぎも例だった。実際あったのはさっき言おうとした本みりんタイプ調味料、これは、酒税法上みりんではない調味料を使用、なんかよくわかんないけど、本みりんタイプ、タイプならいいんじゃないの、どうなんでしょうかね。伊勢エビ、これは実際はロブスターを使用していた。それから九条ネギ、これは実際は一般のネギを使用していた。この辺は分かんないよね。それから和牛、これは和牛ではなくてオーストラリア産 牛肉を使用していたってことですね。うん、ということなんですけども、で他どういうことがまあ考えられるか、他にも例として載ってるんですけども、これ最初に言ったの例でしたね。星印がついてるのが例って書いてあるんで、霜降りビーフステーキは例だって、これはダメですっていうことですね。人工的に、脂肪を注入して作られた加工肉。でも こんなようなの実際あったよ、 なかったっけ、なんか、人工的になんか注入したっていうのがね。うん、あとね、朝取りレタス、今日ではなく昨日の朝収穫した場合、これはどうかっていうことですけどもね。当日収穫したことを強調している場合は消費者に誤解を与えるかもしれないということで、これはまあ微妙なとこっていうことですね。まあダメじゃないかもしれないけど良くはないよっていうことで、三角マークがついてますね。それからね、これ僕ね、いいんじゃないかなって思ったんですけどもね、お袋の味の定食、お袋の味の定食を実際は中年男性コックが料理していた。これ別に良くない？お袋の味をさ、お袋の味なんだからさ、その味が出てればさ、お袋の味は、誰が作ろうがお袋の味なんじゃないの？お袋が作らんといかんってことはないでしょ。お袋ね、どこにでもいないしね。うん、誰かのお袋ならいいってこと？中年のおばさんならいいってことかな。うん、まあこれ理由としては、まあこれはね、三角なんですけども、理由としてはお袋の味の、定義が曖昧、男性が作っても郷愁を感じさせる場合がある。郷愁っていうのは故郷とか、まあ、ふるさとの感じを感じさせる場合があるっていうことですね。うん、お袋の味はいいと思うんだけどな。うん、あと実際にあったので、これフレッシュジュース、アメリカで絞って加熱せずに瞬間冷凍したものを、まあ、日本で解凍してたってことか。これは三角がついてますけどもね。まあなんだろうな、僕は そんなホテルで食事しないからさ、まあどうでもいいって思っちゃうのかもしれないけどさ、うん、あの全然金持ちでもないからさ、そんないいもん食べないからさ、うん、だから別によっぽどね、あのどうでもいいじゃんって、美味しければいいじゃんって思っちゃうんだけどね、うん、特にお袋の味の定食なんてどうでもいいじゃんって思うけどね。お袋の味って書いてあってさ、あすいませんこのお袋の味の定食くださいって言ってさ、どっかの定食屋で、で席についててさ、そっからもし厨房が見えたとして、その厨房でおっさんが作ってても何とも思わないけどね、うん、だからまあね、うん、まあいいんじゃないの、もうね、あの食品偽装系ニュース、食品表示偽装系ニュースもちょっと飽きてきた感があるよね。カルカヤサトシでした。